今日恵みをいただく御言葉はヘブル人への手紙の4章6節から13節までです。ヘブル人への手紙の4章6節から13節。というわけで、その安息に入る人々がまだ残っており、前に福音を説き聞かされた人々は不従順のゆえに入れなかったのですから、神は再びある日を今日と定めて、長い年月の後に前に言われたと同じようにダビデを通して、今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなにしてはならないと語られてたのです。もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。アーメン。それではお祈りをいたします。愛する主よ、あなたを褒めたたえます。あなたは天にも地にも満ちておられる主、あなたの目から隠れ仰せられるものは何一つありません。主よ、今あなたの命の御言葉に我らは預かりたくここに来ております。あなたは一人一人の心をも見ておられ、そしてその志があなたに対してまっすぐであるものを見て恵みを施し、命を豊かに増し加えさせてくださいます。どうか今我らをあなたの命の御言葉、それによって満たしてください。それにふさわしく整えてくださり、今我らこの命のマナーを豊かにいただき尽くすことができますように導いてください。すべてをあなたに期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日礼拝では、ね、バラという、動詞、創造するという動詞を見ました。でそれの中に含まれている意味は切り取るということ、すなわちバラ、創造、というものの本質は、神様が永遠の悠久の世界から、時を、ね、切り取って、ね、時がない世界から時を、ね、切り取って定め、そして、そこの中で人がまた自然界がいろいろと動いているわけです。皆さんも時が切り取られております。皆さんの時、ね、1900何年に生まれて、ね、2000何年に死ぬって、その生きている、その切り取られた時の間に皆さんは過ごしているわけです。その時を皆さんは、ね、どのように用いるか、それによって永遠が、ね、定まってくるわけです。皆さんが生まれた時から、ね、死ぬ時、その有限の時、その時間によって皆さんの永遠が決まってくる。 ただそのね、有限の時の中において皆さんが何をするか、いや、どなたを信じるか、これが大事です。イエス・キリストをその間に信じて、そしてその信じたにふさわしい行いをしてするならば、永遠の時は本当に豊かな時になっていきますけれども、しかしその時にもしその死を軽んじて歩むならば、その行いに応じた報いが永遠に待っているわけです。ですから今この有限の時、主が切り取られた、ね、この時を有効に活用していくべきだということを私たちは、ね、見ました。そしてまた神様は、ね、永遠の空間、ね、無限なる空間から有限空間、宇宙空間というものを、ね、切り取られました。ですからバラー、ね、それは切り取る、ね、という意味があります。想像する、そしてこの切り取るというところ、ね、主の御言葉は生きていて力があり、ね、両刃の剣よりも鋭く関節と骨髄の分かれ目、また、ね、魂と霊の、ね、分かれ目さえも切り裂く、今お読みしましたところに書いてありましたね。私たちは、ね、自分の今のこの思いが、ね、霊から来るのか、それとも魂から来るのか、それを判別できませんけれども、御言葉は判別します。御言葉は生きているからです、ね、カエサの宣言型動詞、ね、それを一言で言い表すならば、何というか、それは生きているということです。カエサの宣言された言葉は生きているんです、ね、光をあれとカエサが仰せられた、ね、その時にもうその光があれという言葉が生きていて、ずっと今も生きてるんです、ね、何千年前に宣言された言葉かは分かりません。とにかくはっきりしていること、それは生きてるんです。光をあれと言われたことは生きてる、また埋めよ増えよ地に満ちよという言われたことは生きております。だから生物は今なおこうして、ね、生み続けてるんですね、増え続けております。神様が宣言された宣言型同士、それは生きているから、だから今も、ね、こうして存続しています、ね、ユダヤ人たちは動詞は生きているって、そういうふうに、考えております。もうまさしく、ね、神様のその宣言されたことは今も生きているから、だから主の御言葉に従順するならば、私たちは祝福される、ね、使命記において、使命記28章において、ね、祝福と呪いの宣言がされました。その祝福と呪いの、ね、その分かれ目、それは本当に単純シンプルでした。主の御言葉に、ね、どうすれば祝福されるんでしたっけ、またどうすれば呪われるんでしたっけ、ね、アメン。主の御言葉を聞いてそれを守り行うならば、あなた方は祝福される、ね、そして、ね、過去も子出町も祝福され、また、ね、生まれてくる息子娘も、ね、家畜が産む者も祝福され、ね、その祝福が待っているんですけど、しかし聞いて守り、ね、聞かない、あるいは聞いても守り行わない、それならば呪いがつきまとってしまいます。そのような、ね、定められたのが神様です。何によって、宣言に、ね、宣言型同士によって、神様が、ね、宣言された言葉は生きているから、だからユダヤ人たちはその新明記の言葉、ね、聞いて守り行うならば祝福される、守り行わないならば呪われる、この宣言が今も生きていると信じているから、今もユダヤ人たちはそれを守り行い、そしてその守り行いをしているから、ユダヤ人たちはあんなに祝福されているわけです。このヘブル書の中において、その、ね、神の御言葉、そして生きているということ、そしてその御言葉を聞いて守り行うならば、ね、祝福されるということ、そのことが書いてあります、ね、全く旧約聖書と全く同じことが書いてありますね、6節見ますと、ね、こういうわけで、その安息に入る人々がまだ残っており、前に福音を説き聞かされた人々は不従順のゆえに入れなかった、ね、安息に入れなかったんです。何によって、ね、福音が説き聞かされたにもかかわらず不従順したからです。神様の命令に対して、ね、聞いてそれを不従順するならば、 安息に入れないんです。またね、何節に今日という言葉が書いてありますね。今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を堅くなにしてはならない。今日という言葉に注目してくださいと主日も見ました、ね、御声を聞くというのが、ね、それは今日というこの瞬間も、ね、そうなんです。神様の言葉は生きております。そしてその言葉をに従うのはいつなのか、ね、今日です。今です、ね、やるのは今なんです。明日にとかそういうことではないんですね。神様の御言葉、それに従うのは今日。それをしていくならば、ね、ですから一生というものは今日の積み立てですね。その積み立てをいかにして過ごしていくかが大事です。時間、空間、それは有限です。そしてその限られた時間を、また空間を、皆さんが主の御言葉に従順する方向で歩むならば、その命は祝福され、また永遠においても報いが、ね、待っておりますけれども、今日というこの時に御声に聞き従わないというならば、将来が、ね、本当に不安なものになってしまいます。今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を堅くなにしてはならない。で、8節に、もしヨシアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。で、ヨシアは何をしたか。イスラエルの民を安息の地に導き入れた、というのが、まあ、旧約聖書から見る見解ですけども、しかし、じゃあヨシアが導き入れたそのカナンの地、父と蜜の流れると言われていた地、その後、ね、列王記歴代史見れば、ずっとその父と蜜が流れ続けていたか、また、ね、本当に安息の地であったか、どうも見ると、安息とは遠いような、ね、父と蜜が流れるということから遠いようなことが、ね、列王記歴代史に示されております。それと何故か、それ神様のせいじゃないんですね。人のせいです、ね、人の側が神様の御言葉に従順しなかったから、ね、今日御声が語られてもそれに、ね、聞かなかったから、あるいは聞いてもそれを、ね、心固くなにして反したから、ね、御声に聞き従わなかったから、だから大地が、ね、土地の産物を生やすことを閉ざし、天が雨を降らすことを閉ざして、ね、そのような呪いがかかってしまったんです。神様の言葉が生きているからです。新明記の言葉、祝福と呪いのあの宣言、それがその宣言型同士がなおずっと生きているからです。今もなお生きております。今皆さん一人一人に対しても、ね、この宣言型同士は生きているんです。だから、ね、ヨシアは彼に安息を与えたのではない。むしろこの安息は神の民のために今なお残されているんですね。安息日の休みは神の民のためにまだ残っていると旧説に書いてあります。神の民はどなたでしょうか。誰か。神の民はイスラエル、そして私たちですね。皆さん神の民ですね。アメン。神の民のために安息の休みはまだ残ってるんです。皆さんそれを勝ち得るべきなんです。十節見ると、神の安息に入ったものならば、神が自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。アメン。神様は創世記1章のその6日間によって働きました。そして第7日目に神様は創造の技が完成したことを、ね、宣言されて休まれました。ですから今何か神様が、この地上の世界において、何か新しい法則を宣言するとか、ね、そういったことは今ありません。重力の法則は今なお生きております。ね、ものが、ね、手を何か持っているものを手放せば下に落ちる、ね、これは神様の宣言型同士が生きているから、そうやって重力として働くんです。ね、法則、この宇宙、また この世界には諸々の物理法則がありますね。慣性の法則とか、フレミングの法則とか、質量保存の法則とか、いろんな法則がある、ね、物理学者はね、その法則を見つけて、あ、この通りに動くんだというのは見るんですけど、じゃあその法則がいかにして定まったかというところ、そこまではわからないんですね。それ神様の宣言型同士が生きてるからなんです。神様がこれはこのようになると宣言されたから、だからね、その物理法則もまた諸々の、ね、公式も成り立つわけです。人はね、物が手放されたら、ね、上にポンって上がるとは思いません。もう神様の宣言型同士はこうなるということを、ね、それはもう定まっているからです。人はだからこの全てを定められた神様、ね、このお方に従っていくべきです。そしてこの神様が宣言された法則、神様は第7日目に安息を宣言されました。創造の技の完成を告げられました。それと同じように、ね、神様の安息に入った人、ね、皆さん一人一人がこの神様に従うということ、これをするならば皆さんは安息します。そして自分の技を終えます。人は神様から離れて諸々の技を行っていた。でもある時イエスを信じてクリスチャンになった。でその時、ね、神様の技をの前に自分の技をやめて神様の御言葉の前に服するならば、その人は安息を得ます。そして自分の技をやめて神様の技が働かれることに、ね、それをします。ヨシアは、ね、太陽と月を、ね、止める祈りをしました。これ、ね、ヨシアが何かそういう超能力パワーがあって止めたんでしょうか。いや、ヨシアが神の言葉に従って、そして神様の御旨にかなった祈りをしたから、だから神の技が働いて、ね、太陽と月がストップしたんですね。これヨシアの力、ヨシアの技ではないんです。ヨシアはそれをもう御言葉の前にやめました、ね、ヨシアが自分のしたいこと、ね、自分の何か神様にも身をね、から逆らったことを、そんなことをストップしたから、だから太陽と月が止まるという、その神様がの技が働いたんです。ですから神の安息に入ったものならば、神様のがね、ご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずなんです。皆さんも同じです。人生いろいろもがく、ね、もがいて、ね、お金を手に入れて、食べ物を手に入れて、ね、そういったもろもろの、ね、自分の技で手に入れる、ね、それを、ね、そのようなローク、それを神様の前に下ろすならば、神様が皆さんに安息を得させてくださり、そして、ね、皆さんはその神様の技に従って歩んで、もはやその人生のもろもろの苦しみ、ローくから解放されます。ね、これ皆さん別に手の技はもう働かなくていいということではありません。皆さんの心の中で、ね、あれしなきゃこれしなきゃがストップして安息するんです。その結果、神様が、ね、これが道だ、これに歩みなさい、ね、それをに従って進むならば、もうロークというものをなくして本当に、ね、働くことが喜びになり、また神様の創造の技を喜び楽しむようになり、そしてその喜び楽しみ平安の中で、それは全てのことを成していくことができるようになっていくんです。11節ですから、私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。アメン、ね、安息に入るためにもがくべきなんです、ね、主日も見ました。もがくべきだと、ね、主の御言葉に従順すること、ね、そのためにこそ私たちも力を尽くして努めるべきであり、ね、不従順の霊に倣って落語するそのようなものが一人もいないようにしようではありませんか、書いてありますね。そして17節、ね、これ神様の宣言型同士の、ね、定義的なところです。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、 心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。アーメン。神の言葉は生きているんです。神様の言葉は生きているゆえに虚しく、ね、帰るということがないんです。天が地よりもはるか高いように、主の思いは皆さんの道よりもはるか高いところにあります。そして雨や雪が天から降って、ね、元に戻らない、そのまま虚しく元に戻ることはありません、ね、必ず、ね、雨降った雨、それは地を大地を潤して、ね、巻かれた種に、ね、それを芽を出させ、生え入れさせ、作物を与え、ね、種を巻く者にはパンを与える。そのように神様の御言葉もひとたび巻かれたならば虚しく手に帰ることはないんです。なぜ？御言葉は生きているからです。神様の御言葉は生きているから、だからそれは無視しようがないんです。御言葉が皆さんの中で生きて働いているからには、それを無視しようがありません、ね、もしお母さんが子供を産んだならば、その新しく生まれた命、それは無視できないですね。神様の御言葉、それも、ね、皆さんの中に巻かれたならば、それは生きます。そしてそれを無視しようがないんです、ね、お母さんが子供を産んで、それを、ね、その赤ちゃんを無視し続けたならば、ね、お父さんがその赤ちゃんを無視し続けたならば、必ず心が痛みます。そして必ず、ね、何かしら命を無視し続けたことの報いを、ね、受けることになってしまいます。もしその赤ちゃんを捨てるならば、もうその、ね、捨てた親は必ずその心の痛み、苦しみ、またあるいはもしそれが、ね、見つかったならば、ね、司法のその、ね、罰を受けます。命をそのまま見過ごしにする、ね、御言葉と命がまかれた、それをそのまま放置して無視するならば、必ずそれなりの、ね、刑罰が伴ってしまうということを、これを私たちはよく心に留めておくべきです。主の御口から語られた言葉、それは、ね、虚しく主のところに帰ってくることはない、ね、イザヤ書の55章に書いてあります。イザヤ書の55章の、6節からですね。イザヤ書55章の、6節から11節。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくだされ。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。私の思いはあなた方の思いとは異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。アーメン。神様の言葉は生きています。そして神様が言い送った言葉、それがひとたび発せられるならば、必ず、ね、命を生み出します。そしてその人の中で働きをします。もし人が神様のその言い送られた言葉に無視し、また不従順するならば、命を刈り取るの逆、死を刈り取るという報いがあります。しかし御言葉に従順するならば、命を刈り取ることが必ず起こります。なぜ？御言葉は生きてるからです。虚しく戻ることはないんです。そしてまた、ね、神の言葉は生きていて力があり、ね、両刃の剣よりも鋭い。それは切り取る、ね、神様の言葉はバラするんです。バラ、想像する、新しい想像する、そして切り取るんです。皆さんの中に、ね、生まれ たままの人間では御言葉のない人は、魂と霊の分かれ目、それは分かりません。どこからが魂の思いで、どこに霊の思いがあるのか、それを判別することはできません。しかし御言葉がひとたび入ると、その御言葉がその分かれ目を差し通して、そして思いの中を判別するんです。あ、この思い、今までよしと思っていた思い、実はこれは肉の思いだった、良くないことだった、この判別ができるようになってくるんです。御言葉の剣が入るならば、そしてその御言葉に従ってこそ皆さんは、霊の思いが何であるのか、それを知り、そして本当に主の御胸にかなった人生歩みをすることができる、その判別をすることができるようになるんです。神の言葉、生きているから、そしてそれは諸刃の剣よりも鋭いから、だから皆さんの中に入って、そして皆さんを、皆さんの中の死と命を切り分けます。また呪いと祝福を切り分けます。そして、作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。アメン。作られたもの、それはその中で神様の前に隠れおおせられるものはありません、アダムとエバは神様の前を、御顔を隠れて木の間に隠れましたけれども、そんなことで神様の目を隠れられたか、そんなことはないんです、冒頭で宣言しました、エレミヤ書の23章ですけれども、エレミヤ書の23章24節に、書いてあります。人が隠れたところに身を隠したら、私は彼を見ることができないのか。主の見告げ、天にも地にも私は満ちているではないか。主の見告げ、アーメン。書いてありましたね、エルミヤ書23章24節です、天にも地にも主は満ちているんです。そして主の目を、人が隠れて木の間に隠れようが、穴の中に隠れようが、主の目はそこの穴の中にも木の間にもあるんです。全地は主の目で満ちております。主の宣言型同士、それによってこの全被造物が作られました。被造物、それは主が満ちておりおるところです。そして皆さん、そこから隠れおおせるものは、何一つないんです。礼拝の中において、カメラでレコードしているんですけども、このレコード、どんなに性能のいいカメラでも、1秒間に、何フレームかで、時を切り込んで刻んで、そしてその瞬間瞬間を、連続で流すから、だから人は何かビデオを見ると動いているように見えます、アニメありますね。あの1秒の中に、そのセル画を、何枚も用意して、でそれでそれをパタパタめくっていけばそれが動くように見える、その現象を利用して、あ、動いている、そういうふうに人に思わせるものですけれども、カヤさんのこの言葉は生きております。そしてこの時はずっと流れております。その時の中にも主は満ちております。ですから皆さんが発した言葉、これは世界に対して発せられた言葉、主の御前に発せられた言葉であり、あれは嘘でしたなんてことは、これは、取り消しようがないんですね。人は忘れるから取り消しようがあるかもしれませんけれども、主の御前には取り消しようがないんです。皆さんがした行い、これも、主のそのレコードに記録されています、ずっと。ですから皆さんが、人から隠れて行った行いも、また心の中の思いも全部、主の御前に記録されております。なぜ？天地は全て主に満ちているからです。だから、隠れてした行い、また心の中で秘めている思い、それも全部神様の御前にレコードされておりますから、ですから全て隠れおおせるものはない、そこまで隠れおおせるものはないんです。ですから皆様、今主の御前にこの限られた時間の中において、レコードされているこの時間、どのように歩んで生きていくべきか、これを皆さんはしっかりと、心に刻んで生きていくべきです。どうか皆様、この主の御言葉、これに従順し服従することによって安息に入って、そして 幸いを勝ち得て、もう自分の行いはやめて、主の技がどんどんなされて、バラー創造されていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、あなたは生きておられる主です。私たちの思い、私たちの心、すべてあなたはご存知です。そのあなたの御前において正しく生きるということを教えてください。このあなたから託された限られたこの時を正しく数え、そしてあなたの御言葉に従順して歩むということを、これをなし、そして幸いを勝ち得るものでありますように。また今日と言われている日に御声を聞くならば、心を固くないすることなく、日々互いに励まし合って、今日と言われている間に誰も、罪に惑わされることはないように、固くなになることはないように、日々互いに励まし合うことができますように、どうか導いてください。どうかこの聖徒の交わりが今日と言われている間に互いに励まし合って、そしてみんなともどもこの神の安息に入る、このことを目指して今日も歩んでいくことができますように導いてください。どうか一人一人の今日という日があなたの御言葉にかなった日でありますように、そしてその幸いをますます体験していく一人一人でありますように、どうか導いてください。あなたが今日御声を聞かせてくださり、御言葉を語ってくださったことを感謝して、我らの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。 アーメン。ハレルヤ、する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたが私たちのためにすべてをなされ、そして私たちを安息させ、あなたと居交わすためにあなたは最高のその安息日を私たちのために用意してくださったことを感謝いたします。主よ、あなたの安息に預かるイエス・キリストにあって選ばれた者がここにいます。今日もあなたが私たちに与えてくださった言葉をしっかり聞いて、なすべき技をしっかりとなし、そして今日という日に私たちが働かなければならないそのすべての働きを終え、そしてあなたの御名に預かって、また夜安息に預かることができますように、主をあなたが祝福してください。そしてイエス・キリストにあって、私たち一人一人が主が安息なされた時、私たち自身も自分のことを休み、そして安息することができますように祝福してください。そしていつでもどこでも主は私たちの手足の技があなたの安息に預かるために本当にふさわしく備えられたものでありますように、イエス様はあなたが助けてください。この地上において安息を取り邪魔する人物こと、そしてはびこっている惑わし、策略、誘惑、もろもろに陥ることがありませんように、主の皆を褒めたたえる私たち一人一人となさせてください。あなたの御言葉が生きて、そして私たちに活力を与えて、両刃の剣のように本当に私たちのあらゆるところを主あなたが切り分けて、そしてなすべき技となさぬべき技を教えてください。そして使えるべき方にしっかりと使えて、後の永遠なる安息を本当に今日もあなたの御前において着実に進んでいくことができますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。あなたの御前においてこの御言葉をしっかりと覚えて歩み、主の皆を褒めたたえる今日でありますように、主が私たちを整えてくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々がこの安息を与えてくださる主イエス・キリストの皆と地上と命と栄光とを豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われる今日一日でありますように。